こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、始まりました、始まりました、かゆくです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、暑い日が続いて
暑いね、
これは本当に気も冷え、気も気も冷えてますか、かまど。
え、今冷えたよお前が言葉が出てこなくて顔色が発狂寸前になった時、あーあって思ったもん。
でも発狂はしてないよね、分岐したよね。
いやもう
発狂した肉の死もいたかもしれないけどまあ分岐はしてる、なんとなく気も冷えてる、
気も、
気も冷えたなみたいなね。
おー、いやあんまり、
あ、本当、
うん、まあおかげさまで平穏に過ごしてるかな。
あ、いいですね、うん、で僕はもうちょっとドキッとしたことあってこの間、
まあ、いっぱいあるだろう、
いっぱいある、うん、そのかまどから見てて俺いっぱいあるよ、
ね、そのちょっとしたことで言葉が出てこないだけで、うん、はっってなってるぐらいのやつは日常生活がスリル満点だろ。
いやこの間ね、うん、その僕って2、3年前にあれやったんですよ、経皮炎っていうね、
うん、
大腸のなんかの袋っていうとなんか、ね、部屋みたいなのができるんだって、たまに、
うんうんうん、
それを経皮っていうらしいと、
うんうんうん、
でそこにまあうんちとかばい菌が溜まっちゃって、
うん、
それがカーッと熱くなる
炎症を起こすんだね。
あ、そうそう、炎症を起こして、まあ、うんこがカーッと熱くなってお腹が痛いっていうのがなんかまあ経皮炎っていう、
うんうんうん、
ちょっとうんこ熱くなり病じゃないところがまあちょっと難しい。
炎症の炎って炎って書いてあるけど、うん、別に発火してるわけじゃないよ。いやもちろんなんか熱持ったりするのかもしんないけど
まあそれになってまあいててててっていう感じで、
うん、で病院で入院してたもんね。1週
間
くらい
入院して、あの日はもう選挙の日だったんですよ、
うんうん、その投票の日ね、
投票の日で選挙投票してから入院したっていう、もうめちゃくちゃ偉いですよ、うんうん、本当に。
まあ偉いっていうか、まあそういう日があったね、
うん、そういう日があって、なんでまあ大腸に1回そういうのあったから、うん、まあ、定期的にねカメラをやるようにしてるんですよ、うんうんうん、で、まあ、今年もちょっとやらないとなと思って、
うん、
大腸カメラをね、
うんうん、
やりに行ったんですよ、
ね、うん、
で健康診断とかで胃カメラとかはあったりとかして、うん、でも大腸カメラはまあなかったのかな。
まあ30代になるとまだ必須項目で入ってないような気する ね、 なんかこれが年老いていくとまだ分かんないけど
ね、あんま俺たちもそこ詳しくないけどさ、うん、まあでも胃カメラだって例えば自分で有料でね、
うんうん、
課金したりとかしたりできるし、
ね、うん、課金っていうかまあオプションでね自分で気になったら調べてもいい。
そうそう、で胃カメラも俺ねやるのよ、その1回、うん、会社でカメラやった時に、
会社でっていうのは健康診断でね、
健康診断でやった時にちょっとなんか胃荒れてるからピロリ菌検査したらどうですかっつったら、うん、ピロリ菌見つかって、
あったね、
そう、除菌してみたいなのあったから、うん、なんか胃カメラ大腸カメラ、まあやれるんだったらちゃんとやろうかなっていうふうに、
まあしかもこれがね会社の指定する定期検診、
うんうんうんうん、
と別日にっていうとめんどくさいからね。
まあめんどくさい、まあ、
せっかくだったらオプションで自分の気になるとこやらせてもらえるのがいいよね、
うん、でもまあ大腸カメラでももう別日で改めてっていうので。
ああそうなんだ、
そうそう、
まあ、確かに健康診断のあれはもっとサイクル早いから、
うん、そうで、なんかその胃カメラやりながら大腸カメラもやってほしいけど多分そんな病院ないと思うんだよね、う
ん、そんな
その上から下からで本当にやってほしいの一発で、
そのさ、うん、ミクロシンの体このもんじゃ焼きみたいにさ口の方と尻の方に管通しながらおいしょおいしょってやんないだろ。
俺はやってほしいんですよ
それ、う
ん、
途中で向こう側のカメラが見えたらどうすんだよ
そしたらカメラでクイって挨拶するだろ
胃カメラグーって進んでったらあら大腸のカメラさん向こう見えてますねみたいになったらどうすんだよ
ちょっと赤くなってね、うん、ちょっと光がね
ハザードパッパって焚いてい
やまあでもまあ大腸カメラやんないといけないっていう、
うん、
で大腸カメラ大変なのよ、その2日前くらいからご飯も気をつけないといけない、
うんうんうん、
で僕玄米食べてるけど玄米とかもダメ。
これなんか前聞いた時にちょっと意外だったんだよね、なんかその健康的なものだったら良さそうな気がするけど、
そう
そうそうちょっとロジックが違うんだよね僕らの理解とは
ね。なんか要は脂っこいものはもちろん食べないんだけど、
うん、
例えばその食物繊維の多い野菜とか、
野菜もダメなんだよね。
野菜もまあことくたくたい煮たら OK とか、
うんうん、
ナスもいいけど皮はダメだよとか、
うんうん、
わかめだってもうすごい食物繊維合ってるからダメとか、う
ん、だから要はなんか食べてるとその残りカスが大腸の壁にペタって張り付くようなカスができちゃうと、
ちゃんとそこを見れなかったりすると、
ね、なんかそこがなんだろう ワイドショーの、うん、あのアコにお任せのペラッてめくる前みたいな
そうだね、まさに隠されてる状態だから、ね、
重要な部分がそのカスで隠れるかもしれないから、うん、そういうカスになりそうなものを食べちゃダメっていうことなんだよね。
そう
だからなんなら玄米よりもお米の方が良かったりする
の。もちろん
そうなんだね。
もうだからうどんとかだよね、にしてくださいみたいなって、まあ守りながらちゃんとやって、うん、もうで当日の朝はもうその下剤みたいなの飲むのよ、はあ、もう朝早くに起きて2時間かけて2リットルくらいの、
あ、なんか飲む点滴みたいなさ、でっかいパックのやつ。
そう
なんか前もやってたね。
もうそれでもうほんとお尻からペーっていうもうほんとに調子最悪な時のパッシャーっていうやつにしないといけない。
なんかもうちょっと聞きやすくできない、うん、
何か聞きやすくってプリプリプリみたいなことですか。
なんか別にさその聞いてて不愉快じゃない声にすることできるじゃん。
あー、なるほどね。シャーみたいなことですか。
そうあった。俺大学生の時に落語研究会で、うん、その落語をやってたんですけど、うん、それで頭山っていう話があってね、はいはい、頭にあのミクロシンみたいなやつが、うん、そのサクランボ食べててもったいないからといって種まで飲み込んじゃう。
別に僕は種前飲み込みます。
そしたらその種がその発芽して頭からでっかい桜の木が生えるっていう話なんです
ね。すごい話だね。
そう頭から桜の木が生
える。なんか何度か言ってくれてるかもね。
そしたらもうその桜の名所だっつって、うん、そいつの頭の上に花見客がわんさか集まってくるようになって、
これ面白い。
そのやかましいからもう桜の木をズボッと抜いちゃうよ。でそしたらもう客はいなくなるけど、うん、頭にでっかい穴ができてそこに雨で水が溜まってそこが池になるのね。で
どういう縮尺なのか
花見客がいなくなったと思ったら、うん、その池に今度は人たちが 船遊びをするようになって、うん、船浮かべて花火打ち上げてたまやとか頭の上で言うもんだから、うんうん、もうその秋口になったら、はいはい、あんなに騒がしかったのに急に誰もいなくなってマジ寂しいわと思って、う
ん、
やっぱりちょ
っ
とね、もう人生をはかなんで自分の頭の池に身を投げて死ぬっていう話が、うん、
難しいね。これはもうファンタジーよね。こんな話あるんだよねって。
でそれが好きでさやってた時に、
うん、いいじゃん全然違うよ。
その桜の木を抜くっていう時にさいろんな音源で、うん、その
人がいろいろやるから
ってこと。そう落語の先生方ね、うん、師匠連中がね、うん、その桜の木を抜くところにズボーッと抜きましたみたいな話をすると、うん、この音だけで痛そうって思ってそこからまるで受けなくなるの
よ。あーそうなんだ。
だけどそこをズボッと抜きましたとか、うん、スポーンと抜いてしまいましたっていう、
なるほど、
音にするだけでその後も安心して笑ってくれる。
なるほどね。それか。そ
うだからミクロシンがそのさ、うん、本当にその下剤を飲むとすごい水っぽいうんこになってとかそういうのならいいけど、ピシャーって言って調子悪い時のシュパーっていう感じのって言われたらそしたら受け変わってくるじゃん。
変わってきちゃうか、うん、確かに。あとそこ関係ないしな。
もしくはそれが大好きな人だけ集まってくるじゃん
が今だもんな。確かにそれは確かに誰も勉強しないといけないね。
なんかお前、うん、そのアナル周りの表現力には何か自信があるのか知らねえけどよ。
そのなんか モビディックみたいな名前のね下剤なのかな、うん、それ
すごいな。
そうでなんかもうほんと溶剤を混ぜたりとかして、うん、で冷蔵庫で冷やして飲んでくださいみたいな、うんうんうん、でも美味しくなんで、うん、飲んでてどんどん変わっていくの。うんちが、うん、私は無理みたいな、うんちだったのが無理無理無理やべっていう、あー死ねたっていう。
もう知らねえよこんなやつ。
まあまあそんな飲んで、うん、かなりもう胃の中も綺麗にしてと、
うんうんうん、
で電話が来るの。急に電話来てさ、その、うん、お昼くらいだったんだけどね、その病院来てくださいのが、うん、それが俺7時から朝の9時にお薬飲んでたら、うん、なんか10時くらいに電話が来て病院から、うん、そのどうですか下剤の調子はみたいな、
はいはいはい、
でもうその綺麗であれば少し前倒しに来ても大丈夫ですよみたいなこと言われたから、あじゃあ分かりました、まあちょっと早く終わる分にはいいかなと思って、うん、でまあ病院に行ってさ、うん、大腸カメラ受けんのよ、
うん、
でこの大腸カメラその予約するときにまあ1週間前とかにまず病院行って、うん、じゃあやりましょうねってなんかあのチェック項目とかも書いたりするときに麻酔どうしますかって聞かれてるわけよね。
ほうほうほうほう。
あの多分かまどいカメラとかやった時あるかな。
ないね。僕は
あまだ一回
バリカメラ苦手だからバリウムで今のところやってるな。
でもなんかまあイカメラの麻酔もあるみたいな知ってるでしょ、うん、まあそれこそプラスいくらでみたいなので、うんうんうんうん、で病院でそのじゃあ1週間後に、大腸カメラしましょう、うん、で麻酔どうしますかって言った時に、うん、麻酔俺前回どうしてたんだっけと思って覚えてなかったのよ、うんうんうん、でちなみにその麻酔の値段っていくらですかって聞いたの俺
そこ気にすんなよ
気にしないんだねやっぱね。
まあでも俺は多分ないと無理だなって思うから、う
ん、
その注射とかその体の中に何かが入るっていうイメージがすごく苦手、
うん、
だから多分胃カメラとか大腸カメラ、大腸カメラ多分お尻から、
お尻からでもちろんもちろん
内視鏡を入れて中を見るってやつでしょ、
うん、
だからそれは多分麻酔とかをしてもらわないと俺イメージでダメになっちゃいそうって思うから、う
ん、
もうお金は関係なく絶対につけると思うけど俺だったらね。
なるほどね。
でも平気だったら別に、
そうね、うん、別にむしろ俺胃カメラよりお尻の方がなんか麻酔大丈夫なんじゃないかって思ったんだよね。
麻酔はいらなく
いらなくてもいいんじゃないかなって。
なんで
そのやっぱり喉に入ってて上ってなるのはなんか想像できるけど、お尻でなんか上ってなんかよくわかんないなっていうのがあるっていう、
まあ慣れてるだろうしね。
そこはちょっとよくわかんないんだけどでそのまあそのいくらですかって聞いたら いくらちょっと確認しますみたいな。
ああ、
でもまあやっぱ言われたことない。
言われたことないんだろう。
そうそう言われたことないらしくて、で そこのチェック項目だけ開けといてね。
うんうん、
そしたら、
それってさ言ったら、うん、あの麻酔代麻酔をするっていう感じなの。それとも言わなきゃ常に入ってくるって感じなの。
あのもう項目として麻酔を希望しますかみたいなのがしっかりある中で。まあ、ちゃんと聞いてはくれる、うんうん、ほっといたらっていうことじゃなくて。
なるほどね、
うん、
そのチェック項目金額書いてないから、うんうん、これでいくらプラスオンされるのか気になった。
分かんなくて
聞いた、もういいだろう。
聞いたらちょっと確認取れましたって、うん、あの麻酔100円ですって言って100円
マジ
マジ俺聞き間違いじゃない。100円って言われて
100円、
うん、
本当に
本当に
家もより安いじゃねえか
いやこれ多分ねあの大腸カメラとか胃カメラとかそういう人間ドック系、うん、自分の体調ちょっと深く知りたいなみたいな時って、うんまあ、基本なんか保険あんま効かないんだよね、
は
あ
は
あ
は
あ、でも僕は病気やってるから保険範囲内だからみたいなのもあるのかもしれないし、まあその麻酔の種類とかも僕はあんま分かんないけど、
うん、
とりあえず100円とは言われたの、
うん
まあ、110円だったかもしれない
いや税込みでいいよ
で、あもうちょぜひぜひぜひ
まあそうだよな。
で多分前回もこうだったんだろうなとか思いながら、
うんうん、なんか前回俺なんか覚えてる気するよ。なんか未婚心
本当
なんか麻酔打たれながらなんか先生笑わそうとしてたとか、うん、その話してなかったっけ。
あーかも。いや覚えてないから麻酔されてたんだとは思い出した。そういう感じでで痛そうにしてなかったよね多分前回って。
俺はそんなイメージなかったかもな。
そう
なんかそれだったら俺覚えてると思う。ミクロシンにそのいや前麻酔であんな大騒ぎしたんだからやめといたらと言うかもしれないし。
なるほどね。でなんか薄々なんか分析して、
うん、
多分あんま痛くないし、
うん、
覚えてないってことは麻酔したんだろうなっていうので、
うんうんうん、
まあ
そうっぽい気がするね。
当日臨んでさ、
うん、
でじゃあ入れてきますねみたいな、お尻入れてきますね、うん、で点滴打って、
うん、
点滴の端なんかを抜いてなんか麻酔を入れていくんですよ、
う
ん、腕にね、
うん、
そしたらどんどんどんどんなんかまあぼーっとしてくるというか、
うんうんうん、
眠たくなってくる感じが、
うんうん、
でなんか不思議なんだけどすごく長くも感じたし短くも感じたというか、
まあ俺その麻酔をされた経験があんまないから、
うん、
わかんないけど、
でもなんかとにかくねもう体感はすごく長かったのよ、
うん、
長かったぞっていう気はしてるんだけど、
うん、
でも記憶が本当にちょっとしかないの。
なんかもうそれこそその泥酔した時みたいな。
あーまあそうね、うんうん、まあ睡眠とかもあっという間のようで時間を感じてるみたいな、
うんうんうんうん、
そのわずかな記憶だけなんだけど、
うん、
俺今回の体調カメラで、
うん、
すごくまず痛い思いしてたのよ。
あーそうなんだ。
もう痛い痛い痛い痛いっていう記憶、
うんうんうんうん、
で覚えてんのがもうあと2つだけ、
うん、
1つがそのもう痛そうにしてたから、
うん、
あのミクロシンさん静かにしてくださいって言われたの俺これだけ覚えてんそのミクロシンさんちょっと静かにしてくださいって。確かにそのカーテン1枚ぐらいなのよ待合室と真横で。
いやそうだよ
痛い痛い痛い痛い痛い
待合室
痛い痛い痛い痛い
嫌だよなそんなの
みんなこれからカメラとか体調カメラ控えてる人がいるわけよ。
やだよな。
お尻に穴開いてるパンツ履いてね
俺が初めての大腸検査だったら俺泣くかもそれ待合室でそんなん聞こえてきたら
カーテン越してね大人の足がたくさん見えてる状態でカーテン痛い痛いと静かにしてくださいっていうのと、あとその麻酔をするとね、
うん、
もう眠くなってコロッと寝ちゃう人もいると、
うん、
だからまあまあその安心してくださいとは言われてたんだけど、うん、麻酔入れながらもお尻にも入れながらって感じだったのよ。
ああ麻酔を効き終わった後で入れるじゃなくて、
うん、
なるほど。
だから多分その 麻酔で固定されたのが痛い状態で固定されたんだと思う。だからずっと痛い痛い痛いって騒がしくしてて、うんうん、でももうずっと多分痛い痛いって言ってたんだろうね、うん、その麻酔をもう一本入れましょうって言われたのよ。で多分で、で、
あ、そうなんだ。麻酔って替え玉できんだ。
なんかそのもうちょっとだからゆっくりしてもらうためにみたいな、はいはい、
ゆっくりしてもらうため黙らせるためにだろ。
うるさすぎたかもしんないから麻酔じゃもう一本入れますねって言われた時に、うん、俺これって追加料金かかります
か。ないよってかかったとして110円だろ。もう俺が出してやるよお前
って聞いたのだけ覚えてる。大丈夫ですよって言われたんだけど、でもこれはその初回110円でディアゴスティーニみたいな感じだったらどうすんのっていう。
知らねえよお前。
これだけ覚えてて何なんだよと恥ずかしいと思ってさ。
恥ずかしい気持ちがあんなら何よりだけど。
でもバッと起きたらもうお昼12時とかに始めたのよ、うん、でその後ちょっと休憩するんだけど3時とかなのよ、うん、
あ
何があったんと。
なるほどね。まあでもその記憶してるの話だけ聞くとね、そこら10分ぐらいの話っぽく
聞こえ
るも
んね。うん、そうそうそうそう。ちょっとしましたけど。
その結果はどうだったの？
結果はちょっとポリープがあったらしいです
。あらら。
これ何なんですかポリープって？
ポリープって、うん、腫瘍？
だよね。
うん。
怖えよ。
まあまあでもそのポリープぐらいだったらよく聞くじゃない？いや見つかってよかったねっていう類じゃない？
大腸カメラってそれがやっぱあるらしくて、うん、見ながらね押しに入れてってなんかそのポコみたいのがあるのかな、うん、なんか俺見てないんだよ、
うん、
確か一瞬チラッと見たらなんか血に染まったカメラみたいなのってでなんでかっていうとその場で切れるんだよね。
うん、そうそうね。
だからまあ大腸カメラすごい大事なんだよっていうのは、うんうんうん、でもそれがそのいいやつか悪いやつだったかまたちょっと後日。
まあまあそうだよね。だから俺のイメージはそんな感じだもんね。ポリープはなんかまあそういう出来物
そうね
としてまあまああるもんはあると、うんうん、ただこれがなんかゆくゆくはその悪魔になるか、
うん、そうね、
それともその小市民のままいてくれるかは分かんない
み
たいな。
白い補填か黒い補填になるかは。そうそう、それは分かんない。まあどっちにせよ取ってはいるから、
うん、そうだね、
大丈夫であるんだけど。
それで調べた結果、うん、その良性、
まあ良性ね、
普通だったらあまあただ出来物でしたでいいけど、うん、もしそれに何かの初期症状が見えてたらいやと今のうち取っといてよかったですね
っていうなる。それがまあ次の週に教えて
もらう。今どっちの補填かも分かんない。
ちょっとまだ補填があったよっていうところだけ言われてるっていうドキドキ
これはいいやつか悪いやつか誰だ
誰だまあまあちょっとそんなことありましてね。
あ、いや怖いね。
まあでもだから大腸がんっていうのかな、うん、言ったらは結構上位にかかる人多いというか、
なんかがんの中でもトップ3に入るんだっけ。
入る。多分1位が胃がん、
うん、
で2位が多分大腸がんみたいな感じで、でまあ40歳くらいからやっぱグッと増えてくる。
だってそれこそね、東野圭吾びっくりしたもんね。
びっくりしたよ。
東野圭吾さんがそれこそ大腸がんでお亡くなりになってるからな。
俺やっぱガリレオとかはね、
うん、
それこそドラマとか、
少しドラマ好きだもんねガリレオ。
そう、映画だって俺何回も見たしね、
うん、だ俺も容疑者 X の検診とか
でしょ、
うん、あとあれだよ、名探偵の掟も東野圭吾だもん。
いやもうそんなでびっくりした。みんなやった方が、大腸カメラちょっとやってくださいっていうのも込みで ね、
やっぱ40代になったらやっぱり年一の、
う
ん、
そう
メンテナンスでそれは見た方がいいってやっぱ言うもんね。
言う。もう本当に気をつけてください。
だからその、うん、ヘラヘラどっちの補填だとか言ってたかもしれないけどもう分かんないからね、こればっかりはね。それ分かんない。
でも僕はやっぱちゃんと受けた上で、まあ、上手下手もあるかもしれない、大腸カメラの、もしかしたら。
ああ、いやでもなんか噂聞いたよ、あの病院はなんかその麻酔が効き始める前にやり始めるっていうのは。
そうなんだよね、
僕らがね行ってる病院がね、
うん、あとちょっとなんか若手だったってのもあった、今回なんか横におじさんがいて、うん、そこちょっとやってみなよみたいなのがあって
なんでお前一番ミクロシンが実験台にふさわしくないだろ
大丈夫か、だからうるさくなっちゃったみたいな。
いやでも、まあ、あそこって多分さ、そのご年配というか割と、うんうん、その50代ぐらいの会社員の人がよく来る病院な気がして、
ああ、うん、
だから多分そんな、まあ俺らも別に若くはないけど、うん、そんな痛いぐらい我慢できるやつしか来ないんだよ、うん、多分あの病院。
そうか、でも異様に痛かったんだよな本当に。空気がパンパンに入ると痛くなるんだよ。
あ
でこの S 字カーブみたいなところとかで多分痛かったんだよな。本当にうるさいですって言われるとまさか
なるだけさ、うん、いや大したことなかったからみんな行きましょうねって言ってほしいよこっちとしては。
逆にはそんなことあるんだったらちょっとって思って行ってほしいっていう気持ち
も、
ね、まあ、
でも実際それで未更新はポリープが見つかったんだもんね。
そうだよ、う
ん、
だからこれはもうかまどにも行ってほしいし、
いやそうだね、うん、
ぜひちょっとみんなもちょっと体健康に行こうよっていうね、うん、いやいや健康第一ですからもう本当に。はい、ということでね、今週も元気に始めていきたいと思います。それでは始めましょう。カバイク。
ああでも、はい、その肝が冷えた体験、いやそれミクロシンほどじゃないと思うよ。
いやもうほんとちょっとまあいろんな意味でドキッとした。その俺のやっぱ性格が出るな、かまどはそうならないんだと思う。深層心理みたいな、酔っ払った時に出る言葉みたいな。
いやわかんないけど、そのね、実際ポリープが見つかって、それが一体どうなのかっていうのは、うん、そのヒヤッとには全然及ばないと思うけど、はいはいはい、確かに俺も肝冷えた瞬間あったなと思って、この間ミクロシンに恫喝された。
ちょい、いやさ、もう本当にそんなことはないと思うんですよね。やっぱりまあそのもう控えようとはもう常日頃思ってますし、最近特に注意入ってます。もうミザエストムからもうイエロー出てます。僕
あ本当
警告出てるん
で、クロスゲームってなって
た。もう本当に気をつけ。恫喝なんか俺かまどに
そのなんかミコシンに恫
喝らも脅すみたいなね、
ぶち切れられて
僕が、うん、かまどに
おもころをぶっこ、お前のせいでおもころは壊れるって
言われて、かまどそれはちょっともう人違いじゃないですか、ね、
やっぱちょっとヒヤッとしたかな、
うん、おいや僕がかまどに向かって、うん、お前が、まあ、かまどが、うん、おもころぶち壊すって、
うん、俺のせいでおもころはダメになるらしい。
いやもう真逆なことしか思ってない。かまどのおかげでやっぱおもころどんどんっていうのも思ってますから。
あと俺と永田さんが言われてたね、
うん、ああそうなんですね。じゃあその話は全部ダメだ。その話はダメだ。
なんでだよ。
じゃあダメだその話は。もう
なんでだよ。
ほんでほんま俺それこそ覚えてないから本当に何そんなあったかな、
この間ねその、はい、社員で集まって小旅行行ってきたんですよ、うん、
行きましたね。楽しかったです、
うん、あれはグランピングかな。
あんま僕もそこら辺詳しくないけど、グランピング
俺もその長嶋さんが、うん、に言われるがままついてて楽しんだだけだったから。
そうね、まあなんか場所借りてキャンプじゃないけど、
そう、ね、
コテージみたいな。
まあなんかそれぞれね、山場を越えたりとかさ、僕で言うと、うん、書籍の執筆とかそれぞれがいろいろある中で、はいはいはい、まあちょっと打ち上げがてらじゃないけど、うん、ちょっと小旅行行こうよみたいな、う
ん、いいよね、すごい仲いいですよ。
でそれ自体すごい楽しかった。でもう長嶋さんとかは何だっけな、何かで当たったかなんかの、うんうん、そのジャパニーズウイスキーとかを持ってきたりとか、
アマゾンで確かね、
そうそう、
すごいよね。
で長田さんもせっかくみんなでいるからって言って、うん、その自前でウイスキー持ってきてくれたり
と
か、
うん、そうですよ。
それで焚き火を囲みながら、
うん、そうね、僕だってもうスペアリブつけて、
あ、そうそうそう、
作って下準備して持ってったり
とか、でマンスンさんもなんか美味しいナッツとか持ってきたりとか、そうそうそう、俺だけ何の引き出しもないから手ぶらで参加しちゃった。
いやみんなが持ってくから俺も慌ててスペアリブ作った。
俺なんもねえ。
いやそんな別にもうそこはもう有志というかね。
そうでも別にさ、俺らもその若くないわけだから、
もちろん
そんなそのねグランピング、多分コテージみたいな、多分コテージっていう言葉で合ってると思うけど、うん、あの建物
分かる。もうここら辺についてちょっと難しい、まあ、なんか庭がすっごい綺麗な庭ついてる家みたいな、
ね、そう、うん、山の中のロッジみたいなところでね、うんうん、そこにみんなで集まってさ、その一泊して、うん、その楽しもうよみたいな。
いいじゃないですか。
でもそんなバカ騒ぎしないですよ。
そうですよ、もういくつになってるんですか。
そうそのロッジとかにもね、その夜中はその静かにしましょうとか書いてあるけど、はいはい、もう俺らそんな大丈夫だよって。
もちろんです、
いい大人なんだからって。
当たり前よ本当に。
一人を除いて
さあ。いやどうだったっけ、まあ、楽しくみんなでスペアリブ作って食べて、僕もなんか肉焼くのがたまたま僕になってね、うんうん、焼き台とかもなんかそれも僕すごく嬉しかったですよ、うんうん、みんなにお肉焼いたりとかね、
だね、買い出しの時とかにさ、そんないらねえだろうっていう、
まあ、買い出しね、そのそれぞれが欲しい、これいるんじゃないっていうのがなんかみんなにはまんなくて、
なんか俺がウインナーとかどうすかって、うんうんうん、生ウインナーっていうなんかいい感じの
あったね、
やつがやっぱお肉屋にあって、
ちゃんと焼肉屋さん行ったん
だね。そう、一回茹でてから焼かないといけないらしいけど、うん、いやでもなんかウインナーいい気するんですよねって言って、うん、まあまあ、いやまあかまどが言うなら別買っていいよみたいな感じ。
そうそうそう、なんかね、でどんどん増えていくからね、こんなに多いんだっけみたいな、でも水だからほとんどみたいなね。
で長津さんはいや氷だけはいっぱい買っとこうって言って、うん、その5袋ぐらい、
5袋、ね、
で長津さんそれはさすがに、ね、絶対3つぐらいでいいですって、うん、いや氷はあっただけあっただけいいから、
まあね、まあ一旦要はお酒飲んじゃったら近くにコンビニがあるってわけじゃないからね。
そうそう、でもそれをそれぞれが自分勝手に自分が思う尖ったものを入れつつ、最終それが全部調和して最終ちょうどよかったんで、
ぴったりだった。マンスーンさんってツナ買ってたからね。ツナってなんだよと思ったけど、それマンスーンさんがズッキーニとツナでなんかちょっとしたサラダみたいなの作って、うんね、それをもうペロッともみんな食べちゃうみたいな。
うまかったし、そのミクロシンがさすがにもう買いすぎかなっていう、
はいはいはいはい、
言ったらメンバーで言ったら長嶋さん長津さん俺ミクロシンマンスーンさんって言ってるから、うん、
5人だね、
そのもうさすがに5人しかいないのでこんなにたくさん買ってもしょうがないかってみんなが言ってるのに、ミクロシンが、うん、やっともう足りないと思うんだよなって、
うん、足りないと思う、
足りないと思うんだよなって、いやミクロシン大丈夫だって、うん、そう俺らそんなさ、
はいはいはい、
もうそのおじさんだしそんなバクバク食べれないし、うん、こんぐらいでちょうどいいよ、
たしなむじゃないけどね、
いやまだ足りないと思うんだって言って、うん、そのすき焼き肉みたいな、
そう薄切りの ね、 切り落としのお肉、まあ要は焼肉用のちょっと厚めの肉じゃなくて、もっと牛丼とかに使うような、
そうそうね、
そういうお肉をもう 170g くらい、
そうだから一人当たり 30g なんだ。でみこしがそれを入れて、よしこれで
これでぴったり、
お前その 30g で何が変わんだよって言ってたけど、その 30g でぴったりだった、
ぴったりだったでしょ、うん、あれでやっぱちょっと締まって楽しかったよね、うん、そうね、かまどもなんか卵いいと思うんですよねとか、なんかこの辺の卵多分美味しいと思うんですよねって言ったけど、その生卵をね、うん、その薄切りのお肉にちょっとつけて、うん、すき焼き風にして食べるみたいなのでぴったりだったっていう、
そうとか楽しかったじゃん、
楽しかったよ、
そのなんかスクリーンみたいな感じで、
ああそうね、テレビじゃなくてね、
テレビが見れる、うん、けどその中に TVer があって、うん、そういえば VIVANT
ね、まあ、今始まってますから、
そう始まってるらしいよ
って
言って、うん、でミクロシンは見たんだっけ、
僕見てます、そうだからマスさんも僕見てた、
じゃあせっかくだからここで見ようよって言ってさ、で長嶋さんはちょっと VIVANT は落ち着いてみたいと、
そうね、
そうこういうところでワイワイやって消化するんじゃなくて落ち着いてみたいから、うん、ちょっと僕は離れとくわって言って、うん、そうそうそう、もう途中で邪魔してくんのよ、ねえもう消してよ見ないでよ、
でもなんかちょっと波があると何って歩いて近づいてきたりとかね、
すごい楽しかったんですけど、
楽しかったですよ、もうそれだけの楽しい旅行だったからこそ、やっぱ楽しい話ってなかなかね、まあ楽しかったよってことしか言えませんから、
うーん、
どうしたんですか、
まあ、12時日付が変わる前ぐらいですか、
よくない時間よ、
ミクノシンの目が赤くなり始めまして
俺の目が赤く、うん、ターミネーターみたい
に、いや分かるわ、そのさ、うん、まあそのみんなで遊びに来てるとはいえ、
うん、
夜深い時間、うん、お酒も入って、
うん、
焚き火を目の前にしたら、うん、まあ、なんかまあ、うん、熱い話とかしてもいいと思う、
まあまあまあまあなりがちではあるよね、
うん、例えばその、うん、おもころ今後どうしていきたいんだみたいな、
うんうんうん、
永田さんからすればね、俺はもう編集部、
うんうんうん、
おもころ編集部っていうところからは退いたけれども、
そうだね永田さんはね、
でも好きなおもころお前ら託したわけだから、うん、どうしていくのか教えてほしいよとか、
はいはいはいはい、
なんか将来ウェブメディアっていうもののジャンルはどんどん衰退していく一方だけど、
うん、
じゃあ編集長として何考えてんだとか、
はいはいはい、
きっとそういう話をしたかったと思う、
うん、まあしたっすけどね、なんかそういう話でもうパンパンだったんじゃないかな、
ミクロシンがそっから3時間ぐらいかけて俺らに熱弁してたのか、うんうん、なんか酔っ払ったのか何でなのか分かんないけど、うん、ミクロシンが、うん、矢部浩之は許せない、
ダメダメダメ、意味が分かんないよかまど、こんなの聞いてる人意味が分かんない、
ミクロシンが
かまどどうした
の、99の矢部だけはマジで許せねえ、ムカつくんだよって言い始めて、
ちょっと覚えてないな本当に、ちょっとそれは覚えてないです、なん
かね、まあ、多分懐かしのテレビ番組の話とか雑談の中でやってたのよみんなで、
まあこんなんは定番の話みたいなあるもんね、
そうそうそう、うん、ね、ね、まあそのね、俺永田さんたちの世代はやっぱりトンネルズってすごかったんだって
言
うけど、
う、ね、
俺らはトンネルズってなんかあんまりピンとこないんだよなって、
まあ、確かにもう結構なんだろう仕上がってる状態でっていう った。
だからトンネルズがね、そのスターになり上がってく
ところはね、
ところを見てた人はすごいんだろうと思うけど、うん、もう頂点にいた人たちだから俺らは分かんないんだよなとか。冠
持っててみたいなね。
でもそのダウンタウンとかはさ、そのごつい感じとか、その映像で追いかけられるやつが当時もあったから、
う
ん、なんかダウンタウンすごいと思うんだよなとか
言ってて。お笑い好きだからみんな、お笑いの話しますよそれは。うん、
そしてそのなんかそうなるとやっぱりナインティナインの。話になった時にさ、
まあ、めちゃイケ見てた見てなかったみたいなね。
そうそう、別にその大した話でもないんだけど、はいはいはい、でも今思うとそのナイナイの矢部ってそのめちゃイケで、うん、その矢部ってまあ意味あるポジションだったなって大人だったら思うよねみたいな。
まあまあまあそうね。そうですね、うん、そういう風に言ってましたね確かに、ね、
なんて言うんだろうね、うん、そのバッと突っ込んだりとか、
はいはいはいはい、
なんかガッと仕切ったりとか、うんうん、まあ、逆にいろんな人のいじられ役になってとかじゃなく、ただ岡村さんの横にいて、
はいはいはいはい、
そのクッションみたいな役割をやり続けるって、
そうですよ、
大人になって思うけどあれって重要だったなって思うよなみたいな
話してたね。
ほんの雑談よこんなの。
もう本当にやっぱ事件って何気ないところから起こるんですね。
そしたらミクロシーが急に目がギラってなって、うんうん、え本当に言ってんすか。
お前は何歳なんだよ。本当に言ってんすか。
本当に言ってんすか。いや、うん、俺矢部浩之だけは、うん、マジ許せないんですけど。それどこでスイッチが入ったのか分かんないけど。
いないメンバーじゃん。なんかそのいるやつの話とかしたいね。その会社のやつ、お前いないやつの悪口言うなよとかじゃないもん。うん、もう本当に
関係がない。
関係ない
ですよ。大きなお世話なんだもん。そもそもで俺らが言うその矢部っちの、
うん、
あ立ち振る舞いも重要だったなって思うわっていうところからもう大きなお世話なの、う
ん、確かに
ミコシンが。でそれはまあそのミコシンなりなんかあんのかもしんねえわ。もうなんかすげえ言ってたけど、もう覚えてねえ、お前が矢部浩之が嫌いな理由。なんか別の番組で矢部浩之がなんか自分はキャラコントしないんだみたいな。
わあ、やっぱ言われると思い出したから。俺ね、そのなんか熱い長い話してたなと思ったけど、うん、朝起きたらやっぱトント覚えてなくて、
うん、
でやっぱこういう話になるとやっぱ永田さんかまど3人なの絶対。
いやそうだよ。
でも俺今回はやめようと思ったの、その遅くまでいて、うん、次の日がちょっとしんどくなっちゃうからさ、
うん、そうだね、
でもう復活もどんどんその復活しきれなくなってきてるわけじゃないですか、うん、だからもう本当に今回はと思ってもう3時ぐらいで起きたら、うん、なんかそのマンスーの時にやべっちの話すぎよって。えって思って長嶋さんちょっとやべっち長いって言ってて、ね、俺やべっちの話してたってその朝起きて気づいてさ。
いやだってもうさ、うん、日付全く前に寝れるかなって思ったらみんななんとなく
ね、
分かるよ。で明日も楽しみだねっていうところからみこしんが、うん、えやべがいいって本気で言ってんすかって、その歯が食いしばった状態で喋るっていうあの
あるね
喋り方で、
もう本当に出てきてる久しぶりに。
で、うん、もうそっからもうやっぱマンスンさんはまず逃げて、うん、長嶋さんもすぐ逃げて、でまたいつもの構図で俺と永田さんがその酔いどれのミクロシーンに絡まれ続けるっていう。
あれって俺だったんだ。
何が
あの3人で夜たまにその特番みたいにやるじゃん、うん、あれって俺だったんだ。
その27時間テレビのな、今夜眠れないみたいな時間があるけど。
そうそう、あれ俺だったんだ
と。ずっとそうだろうが。
ちょっとそれ教えてほしかった
の。しかもなんか今まではまださ、うん、意味あったんだよ。例えば、うん、そのなんだふっくらすずめクラブやってた頃は、いや今後どうしていくんだよみたいなので夜中3時間やったりとかさ、
あるね、確かにそれもあるわ。
そうとか、いや昔のおもころと今このおもころってみたいなところで、うん、その3時間やったりとか
やったりする
とか、その永田さんがいや俺がライターの時はそうだなみたいなので3時間やったりとか、うん、とかイベントで、はいはい、あの時やっぱこうしとくべきだったかなっていうイベントの振り返りで3時間
振り返反省、
ね、夜中の3時までやったりとか、
うんあるね、
そういうのはまあいいさ、そのミクロシンきっかけだったとしても、
はいはいはいはい、
だけど今回のお前らは矢部の何がいいと思ってるか言えっていうので夜中の3時までは俺は答えた。
答えた、さすがに。
ね、なんかわかんねえ、そのミクロシンがなんかのテレビで、
うんうん、
そのナイナイの矢部さんがね、
うん、
その自分はそのキャラコントとかそのなんだろう芸人らしいことをもうできないしやらないんだみたいなことをなんか言ってるのを聞いたんだって、
はいはい、
ミクロシンが、
はいはいはい、
でそれでミクロシンは、うん、こいつプライドあんのかよってブチ切れたらしいの。なんかわかんないけどそのロジックは。
やめてくれ。そこでカーンと来たんだ。
そう、ミクロシーンの中では、うん、そのやべっち うんうんうん、ね、矢部さんは、うん、そのめちゃイケでも何もやってないように見えるんだね、うん、
なるほどなるほどなるほど、
まあもちろんそれも、うん、一般視聴者もそう見えてるような気するわ、うんうん、ね、岡村ナイナの岡村さんがバーっ て、まあ、
子供の時見ててね、
で矢部さんが横にいて、うん、何もやってないのに、うん、そのメイン MC の一人みたいな、うん、でもその大人になってみると何もやらないっていう状態でそこに居続けることって相当難しいことだよなと、
うん、まあまあそうだね、その凄さも僕は知ってるはずなんです
けど、
ね、そ
うだから横に寄り添うだけでもどうしても我が出てしまうものじゃん、うん、本当は例えば、まあ、内内で言うと岡村さんみたいな人の凄さ、うん、面白さを引き立てたいんだったら、うん、横についてる人たちは、はいはいはい、横についてる人はそう我を出しちゃダメなんだけど、
そうだね、
そこどうしても人間欲が出てきて自分をよく見せようとして、うん、食ったツッコミをしちゃうとか、
うん、あ、その話もした、したしたした、その話も、
でもそれを全部削ぎ落として透明で入れるって、うん、やっぱやろうと思ってもできないことだから、あれはすごいよなって、うん、でもミクロシンが、うん、違うんですよ、もうできないんですよあいつには。だって俺テレビで見たんですよ、あいつはキャラコントもできないんですよ、しかもプライドだけあってさ、俺許せねえんだあれで勝ったみたいな顔してんのがって。そのお前は矢部に何を言われたのか知らんけど、
なんか言われたのかな、すごいとこまで言ってるね。
で、その、で 俺らも別に、いやミクロシン、いや矢部はすごいんだよって俺らが言うことでもないのよ。俺はその普通にあの時テレビを見てたさ、子供の頃の思い出として、矢部っちって、
でそれが大人になってねとかね、
そうそう、あの時はその、うん、岡ザイルとか岡村、うん、とかなんかいろんな面白いことをやってた、そのオフェンスの人たちばっかり目がいってたけど、やっぱりその影の立役者みたいな人たちにな んか思いを馳せられるようになったよね大人になるとみたいな話をしてんのに、いやあいつは何にも成し遂げてない。
これはもう本当に、
でもさ、ナイナイの岡村さんがさ、そんなラジオで出現をした時にね、ナイナイがまた合流してラジオをもう一回、うん、あのやり続けるっていう道を開いたのも結局矢部さんの力だったりするしさ、
みたいな、まあまあそっか、
一人暮らし聞いてない、聞く価値もない。
やばいってか、まだ
何を言う、何がそこまで激励に触れたのか分かんないけどさ、お前が矢部がお前にとっての何なんだよ。それで夜中の3時までグダグダグダグダで、俺らもそのいやお前矢部ってすごいんだよっていうわけでもないの、俺らは矢部さんのね、そういう仕事もあるんだ、そういうのもあるんだなって思ってるだけだから、あ、そうなんだ、ミクロシンはそう思うんだねで俺たちはいいのに、ミクロシンは、俺たちミクロシンはかまども永田もミクロシンと同じように矢部アンチじゃないと気が済まなくなって、ね、だからどこがいいと思ってるのか言って全部論破するって言って、いやいやでもね、
俺が論破するって言ったの、
透明でいるって難しいじゃないって言って、そんな誰でもできる、それでやりがいを感じてる方が異常なんで、そんなのを言い続けてたら、いやちょっと正直ごめん永田さんもかまどもそういうことをいいってお前らが言ってたら今後のおもころがダメになる。本なんだよそれ。
これ何なんだそれ誰。いやまあまあそうね、なるほどなるほど、やっぱ
矢部浩之という道があることに気づいたやつらが、ああそれでいいんだって生きがった顔をする未来が見えてしまったら、こんなおもころは潰した方がいい。何なんだよお前。
そこはまあそうかもな、やっぱりな、うん、やっぱ自分の言葉なんだね、やっぱ染み渡りますね一瞬で。
マジで知らんわと思って、
本当にだから酒ダメだよ本当に。その言ってることに関してのその正しさ間違いは、うん、とりあえず今伏せますけど、言ってもお酒をでしてね、夜3時前、そのめんどくさい絡みは良くないですよ、
うん、それ俺その気づかなかったんだけど、うん、そんなさ、その、うん、バカすか お酒を持ち寄ってさ、
そうだよね、
そのランチ騒ぎしようっていうわけじゃないんだよ、うん、そちゃんと大人が飲む量として、
そうなんだよ、
ね、5人で分ければ、うん、なんかほどほどに気持ちよくなって寝れるなぐらいの、
そうだよね、
やつだったのに、俺だから気づいてなかったんだけど、ミクロシンがその足立てなくなるぐらい、
本当、
そう、
え、じゃあ担がれたってことかも、
いやいや、その座りながら飲んでたから気づかなかったけど、うん、じゃあもうそろそろお開きねってなった時に、ミクロシンもテーブルに突っ伏して足プルンプルンさせて、
そんなに飲んでた、
でも途中から終盤戦、俺こうしないって決めてたのになって自分で反省始めて、
全部やってんだ、
マジ知らねえこいつと、
盛りだくさん、
俺今日だけは夜中にこの3人で話しないって思ってたのにな、うんうん、 全部俺だったのかよ。
あ、そこでも気づいてたんだ。いやそう、いや俺全部俺だったんだ。
もうダメだかまど、うん、これを全部ラジオで喋ってくれ。かまどが
おい、
面白いおかしくするしかねえよ。
って言ってたろ。
言ってたからこうやって喋るってんだろ。
もう俺が言ってたんかい。ありがとう。これはいやでも、もう俺決めました。もうこの夜コースはしません。俺からはもう
絶対お前からだったもん。
多分全部そうだった。
そうで、その時もその長さんと僕とでとミクロシントでその喋ったけど、うん、そのミクノシンが例えばやべアンチでもいいわ。その
よくねえよ。
そのアンチの
アンチなんて
どこにやりがいを感じてるのか分かんないけど、そのナイナイのやべにアンチをしたところで、その2チャンネルの中にいるあのサザエさんのなんか、うん、タラちゃんに対して異常なアンチが湧いてるみたいなやつでさ、
まあ、あるよな。
とかノリスケのアンチとか、そこにどんなやりがいがあるのか俺には分かんないけど。
俺も別に思ってないよ。常に活動してるわけじゃないから、みんなの陰でひっそりとね。
いやでもそのミクロシンの言うこともなんとなく最初分かったわと。
あーなるほど。俺がその感情だけで言ってたけど、うん、なんかちょっと分かり合えた瞬間はあったの。
そうそう、何もしないことをするのがすごいっていうのは、うん、まあ、当然分かるんだけど、うん、でもそれで、うん、そのなんか成し遂げたみたいな顔をするのは、うん、なんか俺はそのそういう人は好きじゃないってミクロシンが言うのは、じゃあ分かったらミクロシンがそう言うならね、そのそれでも顔出しちゃうとか、うん、それでも周りの人を助けようとしちゃうとか、うん、そういうはみ出したところこそが人間じゃないかってミクロシンが言ってて、
言ったか、そうそう、あ言ってた気するわ。
でまあまあそれは俺、矢部さんは矢部さんのプロフェッショナルがあると思うけど、うん、ミクロシンが大事にしてるそれと相互がある、
うんうんうんうん、
っていうか相国があって
ね、
その結果ミクロシンがそう言うなら別にいいよって、
うんうん、
なんだけど、だからこれだったらもう話すぐ終わんのよ。あなるほどね、ミクロシンってそう考えてるんだ。
今の話だけだったらもうすごいいい話です。
なんだけど、うん、これミクロシンがこの3時間にこの時間を伸ばす要因なのは、うんうんうん、その俺と真中さんは、うん、いやでもねえ、やっぱあれをできるってすごいことだとやっぱ俺は思うんだよなとか、
はいはいはい、
その長津さんが ね、いや正直あれは俺も最初やれたらいいなって思ってたけど、うん、結局やっぱできないもん、うんうん、だからあれをできるっていうスキルがあるのと、
覚えてんのかな、
それが、うん、それをこなせるぐらいの、うん、その人格が伴ってるっていうのはやっぱり変えがたい存在なんだなと思うけどねって、うん、でミクロシンが、うん、あそうなんですね、まあまあでも僕は許せないですけどね、でいいんだよ本当、
まあ、そうだからもう2分3分
そうなんだけど、ね、ミクロシンがこっから、うん、いやそれは違うからってその
違うから
俺らの意見を変えさせようとすんのよ。
ああなるほどね。だからまだ自分の中でまとまってない、もう、
そうそう、
走り出して止まれなくなっちゃった。
だから多様性って大事なんだと思うよ。10分で済んだ話が3時間にも伸びるんだから、ああ永田さんとかまどはそうなんだねで済むところ、いや違うで、いいや違うって言ってその俺らを詰めてくる言葉が、だからおもころがダメになるんだよとか、そのもうミクロシンの感覚から出てきた言葉でその文脈が分かんないから、
そっかそっかそっか、そうだね、俺が何に突き動かされてるのか分からずに急に怒られて目ばっかりしてね。
でも長さんも、うん、やべっちの話でこんななると思わなかった、
う
ん、
言ってた、うん、すごいな、こうだ、すごいとこまで行ってますね、うん、いやもう酒控えよう、もう本当に
でもそれ
もうほんのみんなそこまでじゃ飲んでなかったって
こと。いや楽しく飲んだけど、
なるほどね、うん、飲みすぎちゃったのかな、
いやわかんない、まあその楽しかったんじゃない、ミクロシンが、
いや、うん、楽しかったよ、もちろん楽しかったらそうなるかな俺喧嘩してんじゃん、喧嘩屋さんじゃん、
もその喧嘩は売られたよ、だから俺がおもころ壊すんだと思ってやべっちを認めてるせいで。でもそのさあ、もうこれは俺のミスでもあるんだけど、まあまあいいわ、俺その夜中の3時ぐらいまで矢部浩之の話で、その
よくねえけどな、そんなの
別に何の関係者でもないのに、しかも途中から中津さんは、いやこれ矢部の話じゃなくて魂の話だなって、なんかよくわかんない乗り方をして、
え何それ、
いやだから
魂の話だった、
矢部浩之っていう仕事に対してどう捉えるかが分かれてるってことは、これはもう矢部の話じゃなくてそれぞれの仕事 とか人生観の話だからちょっと詳しく聞きたいよみたいなモードに入っちゃって、
あ中田さんもね、うん、あそれもあったのか。
で俺はもうこういう時はもう本当にひとえにミクノシンがこの状態で離席したらかまど逃げたなって言うんだよ。この状態ではもうじゃあ俺先寝ますって言ったらかまど逃げたなって言うんだよ。
まあ言うよね、
お前と永田は。
俺と永田どっちもよね。
そうだから俺はもう付き合ってるだけだよ。矢部なんかどうでもいいよ正直。
えどうでもいいと思ってんの。
これもあったんだ。いやもう矢部っちの話別にいいよって。でミクロシンは別に言うと思ってるんだねかまどは。ってことはじゃんって。その
いいね、しびれるわ。よくないんだけどな。
それを突っ走ってたらまだ可愛げあるのに、途中からこんなことしたくなかったのに
急に振り返りの全部エネルギーが消えて悲しいモードに入っちゃった。
でももう寝ましょう寝ましょうって言ってその布団に入った時にもうこれは俺のミスなんだけど、
かまどのミス、
あのコテージというかね、その建物の中にそのベッドルームみんなで1個っていう感じじゃなくて、その部屋にそれぞれ入れるところにベッドを作ってもらってたんだよね。
寝室が何個かね。そうそう、あるんだよね、うん、
でまあその、まあ、1対3対1ぐらいの、
そうね、うん、
なんかベッドがリビングみたいなところに1個で和室みたいなところに1個、
うん、
であとは3人1組の部屋が1個あって、うんうん、でどこに寝るみたいなの、
はいはいはいはい、
布団取り合うじゃんけんを最初にしたりとかした
んで、うん、したね。
でその本当は多分和室が
まあもうそこ専用のね、
そう1人で、うん、もうクイーンベッドかな、
結構大きめのね、
大きめのベッドで、うん、もう本当にそこがもう
大当たりみたいなね、
大当たりなんだけど、うんうん、俺じゃんけんで人一抜けして
かまどそう一番最初勝ったんだよね。
そう俺がどこでも選べるってなったのに、うん、でもやっぱり、うん、みんなとちょっとごにょごにょ喋りながら、うん、なんか楽しく寝るっていうのをやりたいかもなって思って。
もうそれで、ね、もうそんなん楽しいよね。
だから本当は和室
みんなで一泊して
が一番豪勢だったから行きたかったけど、うん、でもなんか寝る前に
ちょっと喋ったり
とかして、なんかくだらないこと喋ったりとかして。
そうよね。むしろそこの一人の部屋いて寝ようとしたらその遠くの3人の部屋から雑談の笑い声聞こえてきたら羨ましいななんてね。
そうそうそう。
思ったりするわけです
から。これが俺のミスよ。
いやミスでも
ない、まあ、そのせいで俺の横ミクロシンがいいんでしょ、うん、でそのベロンベロンになって、うん、そのやべアンチになってしまったミクロシンと俺は同タイミングで布団の中に入るの。
そうね、
そしたらミクロシンの、うん、もうミクロシンはまあ気持ちよく酔ってるからさ、まあまあ それはもうすぐ寝るわ、
まあ、すぐ寝た。
で俺も早く寝なきゃと思ったら横からバオーバブ
出た、
バオー
マイク化するからな、
バブっていう本当にあのバオバブっていういびきが聞こえてくんの。
バオバブって言ってんの？
そう
俺は、うん、そう俺お酒飲むとすごくいびきがねやばいんですよ、うん、それも俺は気づかないから、うん、それがかまど真横でね、うん、でもちょっと寝れなくて、
ね、正直ね長嶋さんも同じ部屋だったかな、ね、長嶋さんはもう先に寝ちゃってるし、うん、もう熟睡よ。
熟睡
で多分長嶋さんがそうなのか分かんないけど部屋を真っ暗にしてなかったんだよね。
あーそうだ、もう覚えてないですごめんなさい。
ちょっと足元に関節照明みたいなの体験
あーなんかちっちゃいねなんかね、
そうそう
一段小上がりのところがね、
そうそう、うん、で正直俺は真っ暗じゃないと寝にくいタイプなんだけど、うん、まあちょっと眩しいなとか、
はいはいはい、
足元の関節照明ねぼやーっとしたオレンジ、うん、ちょっと目に入るなと思ったら横でバオバブでしょ
まあそうね、まあ、バオバブ
と思ったら途中から、
うん、なんかそれやばいんじゃない、窓引っかかれてんじゃない
っていう発泡スチロールこする音が聞こえてくるのよ。
何それ、
あれってさもう、うん、うってなるじゃん、
まああの要は黒板詰める引っかくじゃないけど、
そうそう、
あの発泡スチロールも嫌だよね、
そうそう、
キーっていうね、
それが聞こえてきたかと思ったら、うん、ミクロシンの歯ぎしりなんだ
もう本当にその生命維持装置オフにしなきゃかまどそんなそういうそんなやつの
いやもう俺もうほんとまんじりともせずに、でもう最終的に俺もそのあ寝れないなと思って気づいたらカーテンの外が眩しくなってんのよ。
あもう夏だから、
だからそのもう間接照明とかじゃない、もうその外の朝日でもう眩しくて寝れなくなってん、俺もう顔にもうジャージ脱いで顔に巻きつけて
そう
即席のアイマスクにして寝なきゃいけなかった。
だから朝起きて横見たら縛られてるやついて これで誰だ大丈夫かなってぼーっとしてたけど、あれかまどだったんですね本当に。いやご迷惑おかけしました本当に。
気も冷えたよだから。
これは
だからそのただ本当に雑談、まあよく我々はね、その昔のテレビの話とかね、
するよ。
まああと当たり前じゃねえからなっていう、そのめちゃイケのね過去のセリフとか言い合ってゲラゲラ笑ってたりとかするわ。
しますしますします。
そのほんの一下りのつもりだった、うん、でも大人になってみるとやべっちの仕事も大事なんだなって分かりますよねって。
そうだね確かに。
落ちたらミクロシンが、うん、やべっちの仕事が大事って言った時に、うん、ゾゾッとした
マガマガの念が出ちゃったのか
オンって出て
たよく立ち向かえるなってやっぱ思ったの。いやちょっと気をつけなきゃね本当に。次こうなるのはあなたたちかもしれませんエンディング。はい、いやーこんなことあったんですね本当にまあまあでもまたそういう機会もねあったらあったで次の日がちょっとしんどいっていうね。
まあそうだよ、
そうそうそう、あれがなかなかね、あれさえなければ別にもういつだってね本当に
お話
でき
る。いやお話はしたいんだよ、
お話したい
よ。でも俺矢部浩之の話なんかしたくねえよ別に。
いやでも結局行き着く感情は僕同じだとは思いますから、うん、まあでもちょっともうちょっと大人になろう、うん、ちょっともう
かまどもこんなん言っていいの一応公共のいろんな人が聞く場所で矢部浩之のアンチ
だからそのダメですよ本当は。
ダメって言ったけどお前が言えって言ったんじゃんかよ。かまどが面白おかしく喋れないとこれはダメだって
俺が言ったのね。
やだよラジオでそのミクロシンが矢部浩之のことを悪く言ってるとかわざわざ言いたくないよ。いやそれでもお前が伝えなきゃダメなんだまず知らねえわなんで俺がそんな使命を帯びなきゃいけないんだ
やっぱかまどにしかできないから、やっぱこれはゴンとキルアみたいな状態になってました本当に。
いや小旅行自体はねすごい楽しかったからね。
楽しかったですから。すごい。でも長嶋さんとかももう、うん、あってわかるんだって。
何が
このこれ長くなるぞっていう時のもう一個手前ですっと。
そうね、長嶋さんが一番早かったね、
まあ、あれできるなんなきゃ。
そうね。でマンスさんはトイレで一回離席して戻ってきたらまだ矢部の話してたから、うん、いつまで矢部の話してて寝た
本当にやっぱ面白いですね。やっぱ何あるかやっぱこれで残らないから普通ねこの未開の話
って残さなくてよかったんだ。お前が残せっつったから喋ったんだ俺は。
まあ、これはもうほんと死ぬ前でも聞き返すのがちょっと厳しいかもしれないですね。
ミカシンはでもねお土産とか買ってたからね。
お土産？
うん。
え？
その小旅行でさ、別にみんなで行ってそのお肉食べて帰ろうよって言ったらそれだけだったんだけど、まあ結構お土産とかだからミカシンも楽しんでたんじゃない？
うん、まあその翌日ね。
うん。
翌日みんなで爽やか行ったのか。
うんうん、ハンバーグのね。
そうそうそうそうそう、ハンバーグ食べに行って、
うん、
でそのちょっと待ち時間みたいのがあるから、
うん、
少しなんかその近くのお店でね時間潰そうかみたいなで、
うん、
なんか
セカンドストリート
で、ね、あーセカンドストリートか、うん、まあブックオフみたいな感じでもあったのかな、うんうんうん、まあセカストって古着だけどあそこのセカストなんか他のものも売ってたよ ね。
そうだね、
小物みたいのもおもちゃとかも売ってて、うんうん、でそこになんかなんか花バレリーナの格好をしてるブルドッグのお皿があったんで、
うん、
合ってるよね。
合ってる合ってるよ。
で永田さんに話したのにこっちを見てくださいって言って、
うん、
これすごくないですか、ね、うん、こんな皿見たことありますって、
まあ、絵柄というかがミクロシンは面白かった、
うん、そうそうそう、うん、でこの皿もう今僕たち覚えたじゃないですか、
うん、
こんな皿すごいねって、
うん、
でもこれでもうそのまま出てったらもうこいつに一生会えないんすよ。
まあまあ一期一会な気はしたねあのお皿はね。
って思うとなんかすごくないですかこのお皿のこの気持ちみたいなのって、
うん、
でまあまあそうだねみたいな。長田さん買わないんすかって。いや買わない、
うん、
って言って、でまあちょっと外とか出ててね、うん、もうそろそろじゃ車乗ろうかみたいな時になんか長田さんがあれ大丈夫買わなくて んと思ってそのまあいやまあまあ確かになんかもう本当にここでしか会えないって思うと、まあ
そうだよね、うん、誰かが売った それを売ってる、ね、わけだからね、セカンドストリートっていう、
そうそうそう、
別にそれが常に流通してるものではないわけだから、うん、次会うのはいつになるか、おそらく二度と会わない、
会わないよね、その自分で探しに行かない、探しに行っても見つかんないかもしれない、
かもしれないからね、
うん、って思ったらもうなんかいつの間にかにレジに行ってたね走って小走りで戻って俺その1枚80円とかの皿どうするブドックのやつ買ってなんかわざわざそのビニール袋までもらって朦朧としてるから、そのやっぱり二日酔いであのお皿だけやかと今言われて思い出したもんそのことを電化に鍵入れにしてるわあれもう
大丈夫1枚で
1枚でいいよ、確かに2枚あったんだよ、2枚あってで1枚80円でその2枚で160円じゃん、うん、で2枚持ってったんだよでもなんかレジでなんでこれ2枚買おうとしてるのと思ってすいませんやっぱ1枚でお願いします袋ください
いいだろ2枚でもう
店員さんももうなんかこれ1枚あってもという顔してたあそこでバラバラにさせちゃったのは確かにちょっと心残りかもしれないけどね、
まあでも割り符みたいにさいつかまた出会うんじゃない
あれに会ったらすごい
もうだからそれさ俺その時外の自販機でちょっとジュース飲んでて、
ああそうなんだね、
みこしんがそれを買ってるのは知らなかったの、うん、でみこしんがその皿を俺買ったんだよって言って、うん、ちょうど俺も一人でその店内物色してた時にそれ目に止まった皿だったから、
やっぱ止まるよねあれ、止まりはするよね、
あのブルドッグがね、そうそうそうそう、しかも多分なんかそれなりにっていうかちゃんとしたイラストレーターさんが描いたやつなんじゃないかな、
いやもちろんなんか何かではあったんだけど、うん、まあ見たことはなかったん
だよね、そうだからなんか記憶残ってて、うん、あ分かるそれ俺もちょっと印象残ってたわ、うん、って言ってたらみこしんが印象残ってんのかよ、分かんなくていいだろみたいなの、あれなんかもうこいつブスくれてんじゃん何と思ったらなんか車に乗り込んでさ、うん、まあそれはもうその長島さんの自家用車、うん
はいはいはい、
長島さんの車でその旅行はみんなで行ってたんだけど、うん、みこしんが後部座席に座った状態で、うん、いらねえもう置いて帰ろうかなって運転してながら長島さんがやめてまた帰ってなんで80円で何が起きたんだよ
と、後部座席のその後ろのポケットがちょうどあのお皿が入るよお皿のサイズだったらちょっと入れときますね、絶対持って帰ってよみっくん中野さんがずっと覚えてたからちゃんと持って帰りましたもん終わらずに持って帰りました本当に、
いや楽しかった
ね、いやでも楽しかったです本当に、もうこういうことももう何回もできるようにね、
そうそうだね、
頑張っていかないといけないです本当に、はい、ということで今週の神句は以上になります、うん、また来週もぜひぜひ聞いてくださいそれではさよならさよならバイバイ、ありがとうございます。